質問がですね、
自分の信仰がどれだけ進んでいるかということをですね、知りたければどうしたらいいのですかと、
ね、有名な言葉がありますね。信仰のバロメーターを知るためには、
ね、
邪に対する怒りこそ、ね、信仰のバロメーターであると、ね、来ましたね。邪に対する怒り、ね、これが信仰のバロメーターです。わかりました、ね、邪に対する怒りが少ない人ほど信仰が進んでいるということですね。
ある団体とは反対になったんですけど、
そうですよね。邪に対する怒りが信仰のバロメーターだと私はある団体で聞いたと思うんですけど、
ね、
それは邪に対する怒りが少ない人ほど信仰が進んでいる、こういう意味ですよね、
はい、教えではそう思ってるはずなんですけど、実態はそうではないの
でも口でも言ってますよ。強いほど信仰が進んでるんだと。
え？
なぜ君たちは憎くないのかと、怒りを覚えないのかとよく言われてますけどね。
あれ？
ママ、
あるところではそう言われてます。
あれ？僕ずっと邪に対する怒りが少ない人ほど信仰が進んでいると。ね、邪に対する怒りっていうのは、いわゆるこれは聖邪にとらわれる心、ね、聖邪にとらわれる心、ね、じゃあ清村さん、なぜ聖邪にとらわれる心が起きてくるんですか。何が正しいとか何が間違っているとか、なんでそういうふうにとらわれる心が起きてくるんですか。そうそう、それにとらわれる心が起きるから邪に対して怒りが起きる。だからここにまずね、聖邪にとらわれる心があるから、ね、邪に対して怒りが起きてくるわけです。じゃあなぜ聖邪にとらわれることが起きてくるかってことです、
ね、正しいものには価値がある、間違ったものには価値がないという。
いや、なぜ聖邪にとらわれるか。
なぜ聖邪にとらわれるか。
そうそうそう。なぜ聖邪にとらわれるか。なぜ聖邪にとらわれるんですか。なぜ聖邪にとらわれるか。そうそうそう。なぜ聖邪にとらわれるか。そうするともう、これが分かってくると、ああ、確かに信仰のバロメーターですね、と。ね。
正しい方にいると安心。
正しい方にいると安心だから聖邪にとらわれる。なんで正しい方にいると安心なんですか？いきなりそこに入りますから、いや、まあ確かにそこに、まあ、全部結びついていくんですけど、結びついていくんですけど、なんでそういう関係になるか、なんで聖邪に、ね、聖邪が問題になるか、ここが大事なんですよ。なぜ聖邪が問題になるか、ね、で信仰が進んでくると、親鸞聖人がおっしゃっているおられるようにね、ぜひ知らず邪性もわかぬ好みなりっていうふうになる。何が正しいのやら、何が間違っているのやら、親鸞わからない。 ね、何が正しいのやらね、何がじゃないじゃやらわからんと、これが真なんだと、ね、ところがまだ信仰の浅いうちはね、聖者にとらわれて何が正しいか何が間違ってるかっていうことが問題になるんですね。で、皆さんに考えていただきたいのは、なんで問題になるかなんですよ。なんで問題になるかです。なんで聖者が問題になるか、ね、そこに対するとらわれが少なくなればなるほど信仰は進んでいる。自分の信仰を知りたければですね、どれだけ聖者に対するとらわれが少なくなったかを見ればいいんです。で、なんでそこで聖者にとらわれるかってことです。なんで、なんで。
責められないから
。正しいところになぜ立つか、これは正しいところに立てば責められないからですね。ね、正しいところに立っている人は責められないから。逆に言うと、邪に立つと、字は間違っているというところに立つと、ね。っていうことは、なんで聖者にとらわれるかというと、正しい人は、正しい人は、
正しい人は間違っている人を、
そうそう。じゃあ、そういうことですね。だから、なんで私たちは聖者にとらわれるか、つまりなんで自分が正しいとかね、ね、相手が悪いとか自分が悪いとか、そういうことにこだわるのかっていうと、それは正しい人は間違っている人を責めてもいいと思ってるからなんです。だから間違った人はですよ、自分が間違いだと認めてしまうと責められるのではないかっていうふうに思うわけです。だから間違ったことをしても人は責められるのが怖いから謝ることができないんです。ごめんなさいねって謝ることはできない。なぜかって言ったら責められるのが怖いからね。いや、あからさまにさ、私は絶対に間違いません、もし一言でも間違えたら腹をね、もう切腹しますとかね、死んで終わりにしますとかね、それを覚悟でやってるんですっていうふうに言う人がですよ、それじゃあ先輩間違ったじゃないですかと、あなたこの間間違ったな、なんでいつの間にかね、なんか内容が変わってるんですかと、あの時の方論からなんか言ってることが違ってるような気がすると、なんか法友通信にもね、私はね、聞き間違っておりましたと。ね、今までこういうふうに聞いていたんですけど、どうやらね、こういうことだと。いや、今までね、全然ちゃんと聞けてなかった私がとかって、ね。いや、でもそうじゃないよね。明らかに変わったんだよねっていう内容が。じゃあなんで教えていることが変わったのに、間違ってますって言えないのかと。私たちはどうしてもね、間違ってるのは間違ってるっていうふうに言えばいいじゃないかと。ね。ところが、間違ってますっていうふうには言えないです。なぜか。間違ってますって言うと責められるからなんですよ。だから、責められたくないから、 ね、自分のやっていることを正当化して常に正しいところに立とうとするわけです。じゃあなんで責められたくないんですか。なんで責められたくないんですか。私たちはここですよ、ここ。
存在を否定されたように感じるから。
そうじゃない、なんで責められたくないか。
負けたくない
か。違います。なんで責められたくないか。
苦しいか。
なんで責められたくないか。みんなね、多分ここにいる人たちはみんな責められたくない、ね、だけど責められたくないっていうことの本質が分かれば責められても平気になるんです。
自分を変えないといけないと
思う。
相手の言うことに従わなければならないと思うから
。そうですね。清盛さんが言うんですか。何回も聞いてた。皆さんに答えてもらいたいと思って何回も話してますからね。もう分かったかのような、もうみんなに考えてもらって、こう考えて考えて最後に出そうかと思ってたのにね。
一度に出すと、もう
そうなんですね。あんまり早く出されると考えてないからね。あの、この僕の計画が狂ってしまいました。なぜ責められたくないかっていうと、なんで
従わないといけないと思うか。
そうなんで責められたくないと思うかというと、ね、いわゆるその正しいものに間違ってるものは従わなければならないと思ってるからです。ね。だから責められたくない。なんで従いたくないんですか。なんで。
自分の気持ちを殺すことになるから。
いや、従うことと自分の気持ちを殺すこととは関係ない。相手に合わせることは決して苦しくありません。
自分が思いを通したいと、そういう気持ちが通らなくて、
自分の思いを通らなくてもそんなに苦しくありません。
苦しいって感じるんじゃないですか。
苦しい、いや、苦しいのはどこが苦しいかなんですよ。相手に合わせることは苦しくない。相手に合わせることが苦しいなら、僕も相手に合わせることが苦しくなるはずですか。誰でも相手に合わせることが苦しい、つまり世の中はの人たちはですよ、我慢して相手に合わせてるってことになるから。だからそうじゃないですよね。世の中には相手にね、気持ちよく合わせられる人もいると。その人たちは苦しくない。だから相手に合わせることと、ね、苦しみとは何ら関係ない。それに仏教では相手に合わせることは制服だから。何が問題なのかですよ。相手に従うとなんで苦しいかなんです。だから責められたくないのはですよ、責めてきた人がただ責めるだけじゃなくて、ね、例えば法論だって言ってね、ここは間違ってますよっていうふうに言って、ね、それで終わりならいいんですよ。ここが間違ってたと。ね、じゃあ、これからこういうふうな理解でいいですよねと。 これで話が終わるならいいんです。でもそう終わらないわけ。お前こんな間違った教えを伝えてたのかと言って、そんな教えを伝えるお前の団体は間違ってると、だから布教するのをやめろって言って行動に入るわけ。こう行動制限が入るわけ。その一点だけを認めて、はい終わりにはならないわけ。だからあなた私の要求を飲みなさいって言ってくるわけね。だから、
要求を飲むこと自体は苦しくないって話ですよね、今の。
いや、相手に合わせることがっていうことと、この従うっていうことは違うことですよと。
強制されるかどうかの違いですか。
そうそうそうそう、自分の意思でじゃあ従いますと、ね、気持ちよく自分はこれが大事だなと思ってやるんだったら全然苦しくないけど、力ずくで従わされるのが嫌だってことです。
存在価値とは関係ない。
存在価値とめちゃめちゃ関係があります。
低く見られるという、
その従うっていうことと存在価値を低く見られるっていうのはまたちょっと違うんですけど、うん、ちょっと違うんですよね。バカにされると存在価値はぐっと下げられるけど、従うっていうのは何が出てくるか、ここで
従うだけなら苦しくない、
無力か。
そうそうそうそう、うん、ここが問題なんです。はい、
この時の無力感ってどういう、
要するに無力感っていうのは、私はこの世界において力がないんだなぁと、ね、力がないんだなぁと、うん、こう思う心ってことです、うん、で、これが一番問題になるのは、うん、無常がやってきた時になすすべなく、こう、なんていうんですかね、やられてしまうと、うん、まあその一番の無常は死ですから、死がやってきた時になすすべなく粉々になってしまうことが恐ろしいわけ。だから無力感っていうのはこの世界においてね、いわゆるこの鎧を全部外して生きるようなもんなんです。だから無力感にさらされた人は、わかりやすく言えば戦場の中で丸裸で歩いているような状態になるわけ。精神的な状態から言うと。だから猛烈な不安が襲ってくるんですよ。
無力感と不安は常にセットって感じですか？
無力感と不安はセットです。だから無力感が強くなると不安がどんどん強くなると。
それは強制されたからって。
そう、つまり力のあるものに対して何にもできなかったっていうことから無力感が起きるわけ。ね、例えば、まあ、ある人にね、清盛さん立ってくださいって言ったとしますよね。そうすると自分の意思とは関係なく立たされたら、清盛さんは無力感を感じるってことなんです。
それではね、不安も少ないっていう、
その無力感を感じている人は、この無力感と、ね、無力感をバランスを取るために権力を行使するんです、う
ん、でも持ってたらね、いろんなものを否定できるじゃないですか。
力、だからその前に権力を行使する人はその前に無力感をすごく感じてる。
だからその何に対してのっていうことですよね。何に対しての
、何に対して。権力者はですよ、ね、人を責めて従わせてるんです。
権力を持つ前に、
そう、権力を持つ前に、
責めて従わせるというのはもう権力があるじゃ
ないですか。だから権力者っていうのはもうすでにその 権力者っていうのはね、正しいと思うことに従ってるわけ。でそれはその過去において権力者は権力者からね、いわゆる 正義によって従わされてるんです。
やられた時があるってこ
と。そう。
で、その力をもう持ってからは、もう自分の有意識によって無力感を感じるってことですか。
そのまずですね、権力を行使するときは必ず無力感とセットなんです。
あるからってことですね。
そう、無力感があるから権力を行使するんです。ね、無力感があるから権力を行使するんです。ここがポイントね。どっから出てくると思います？
話が全然分からなくなりました。
分からなくなった、うん、どこから分からなくなった？
無力感が出てきたあたりから。
無力感が出てきたあたりから。だからなぜ従うのが嫌なのかと、うん、それは無力感を感じる、うん、OK、うん、ね、従う、つまり責められるのが嫌じゃなくて無力感を感じるのが嫌なんです。
元々ある無力感に気づくのが嫌だ。
うん、違う。
従うと無力感がたまるんですか。
そう。
元々はじゃない
ですか。元々はっていうのがね、元々はっていうのはどこを基準としてるかっていうことがね、明確じゃないので、全くサラだったらないですけど、人間っていうのは何かしらもう従わされて育ってるし、生まれた時からこうもう強制されてることが多いから。
増えるんですか、無力感。ただ見えるだけですか。
いえ、無力感っていうのは増えるものです。
気持ちよく従える人もいるとか。
そう、気持ちよく従える人は無力感が小さいんです。まず、
あるはある。
あるある。無力感が全くゼロだったら、
従うと増える。
いえ、増えない。気持ちよく従ってる人は無力感はない。だからまずは責め、だから勘違いしてる人が多いんですね。責められるから嫌なんだと。そうじゃないんですよ。責められることが苦しいんじゃなくて、無力感を感じることが苦しいんです。
責められた先の従わなければならないということを連想して、
うん。
責められたくない。
そう。
この従うというのが、責められて従うのか、ただどんなとこでもリーダーがおって後の人が従うというのがこの世界なんだけど、
いやだからこの従うっていうのがね、うん、仏教の法に基づいて従ってるならいいんです、
うんうん、
でもこの正しいから従うっていうのは、うん、これが間違いなわけ、
うん、
仏教の法によって従うっていうことと、
うん、
正しいから従うっていうのは、分かりやすく言えば車に乗るときにね、右に曲がりたいと思ったときにハンドルには遊びがあるんですよ、ね、遊びが、いわゆるちょっと右に行っても車は右に行かないわけ、ちょっと左に行っても車は左に行かないわけです、ね、大きく右に曲がったときに右に曲がるわけです、ね、この聖者っていうのは遊びを全くなんか否定されてるわけです。つまりこれぐらいの範囲ならまあまあいいですよっていうのがなくて、もう何が正しくて何が間違ってるかっていう、もうそれで決まってるってことです。ただ例えば自分の出したものは自分が片付けて当然だっていうのが一つの道徳だとしたら、
うん、
ね、それを自分の意思である程度片付けようと思っていることも、うん、まあ片付けてなかったけど、でも本人がやろうとしているからそれもまあ仕方ないよねって許容するか、いやいや片付けてなかったんじゃないかっていうふうに責めるのかっていうのは全然違いますよねって。だから私たちはもう 正しいっていうことには有無を言わさず従わなくちゃいけないっていうのがあるわけ、ね、正しいなら僕の言ってることは正しいよねと。例えば法論をしましたと、ここは間違っているということが分かりました。じゃああなたの言っていることは間違っているということが分かりましたね。じゃああなたはもう布教しちゃダメだってこうなるわけだけど、いや言われた側としてはですよ、いやここの部分は間違っていたかもしれないけど僕は布教がしたいんだ、この気持ちがあるわけ、ね、この気持ちが、ね、この気持ちを完全に無視するのが聖者なんですよ。
ここで例えば間違ったとこだけを直して布教してもいいようならいいでしょ。
それが仏教なんです。仏教の法っていうのは本人のまずね、何かがしたいっていう気持ちがあるわけ。その気持ちを叶えるために法があるんです。ね、行動してもいいですよと。でもこの世界はルールがあって、そのルールに従ってやらないといろんなトラブルが起きるから、だからあなたがこういうことをやりたいと思うのならば、ルールに従ってくださいってなるわけ。ね、例えば車を運転したいと思ったらね、その自由にやりたいって言ったら赤信号でも何でも進めってなるじゃないですか。でもみんながそういうふうに運転し始めるとね、安心して運転することはできなくなる。だから気持ちよく運転するためにみんながルールを守りましょうっていうのがこのいわゆる仏教で言われる法なんです。だけどこの聖者は違うんですよ。聖者っていうのはもう禁止なんです。何かをさせないための聖者なんですよ。だからあもう何ですか、この法を作りました、じゃああなたは運転しちゃダメですよってなるわけ。いや運転しちゃダメなんですか、例えば国境で言うなら布教しちゃダメなんですか、でもだってあなたはもうこの間の法論で負けましたよね、だからもう自分で自由に布教しちゃダメですよっていうふうに禁止するわけ。だからこの聖者っていうのは何かを禁止するためのものなんですよ。
それでも気持ちよく従える人もいる。
その何かを禁止するための法っていうのは気持ちよく従うことはできないんです。私たちは。だからこの聖者が強い人ほどね、その聖者で攻められた人はすごく反発を感じるんです。聖者を、その問題にする人ほど、その指示を受けた人は反発を感じるんです。なんでかって言ったら、禁止だからです。わかりますかね。例えば、こんな時にちゃんとやるなんてひどいじゃないかと、こんな時にこんなことをするなんてひどいじゃないか、だからやっちゃダメだってこうなる。わかりますかね、言ってる意味が。
最初の話だと言われた側に問題があるって話だったじゃないですか。従える人もいるし従えない人もいる。
従える人もいるし従えない人もいますよ、ね、だからその従える人っていうのは禁止のための聖者じゃないと思える人は従えるけど、禁止のための聖者だと思ってる人はね、従えないわけ。わかりますかね、言ってる。わかります、わかります。
禁止のための聖者、
うん、だから責めるのはそういうことをやってほしくないからなんですよね。こういうふうにしたらやってもいいよっていう提案じゃないんです。 こういうことはやってほしくないから聖者で縛って禁止させるんです。
相手の行動を縛るために聖者が必要ということです
か？相手の行動ただ縛るんじゃないです。相手の行動の自由をどんどん奪っていくために聖者があるんです。
完全に支配下に置くみたいにね、
はい、いや支配下じゃなくて一つ一つこれをやっちゃダメだ、これをやっちゃダメだ、これをやっちゃダメだっていうふうに、そのやらせなくなるために聖者があるわけ。
じゃあまあ、ちゃんとしたルールはないってこと
ですね。ルールがないというか、それを例えばやっていいっていうふうにするための条件がないわけ。一旦禁止されるとね、それをじゃあもうこういうふうにやったらできるようになるんですか、どうなんですかっていう話がないわけ。もう禁止だけだから。従うときに苦しいっていうのは当然従いをこう受けている側に原因があります。 100% だって因果の通りですから。外は環境でしかないからね。
別に周りにいろいろ禁止してくるものがあっても
問題ない。そう、禁止してくるものがあったとしても従うか従わないか本人の自由だからって意味なんですよ。従うか従わないか、つまり ここで聖者を問題にする人は正しいものには従わなくちゃいけないとこう思っている人なんです。無条件でね。で、邪に対する怒りが少なくなった人っていうのはどういう人かっていうと、間違っているものであってもね、自分は間違っていたとしても正しいものに従うか従わないかは自分の意思で決めれるってことなんです。
これは一つの有意識で、こういうふうに感じる人はこのやれないけど、こういう有意識でこういう感じない人はやれるってこと？
だからその従うか従わないか、ここでポイントなのは、私があることに従うか従わないかっていう全責任は私にあるんですよ。自分にやってくる運命は全部自分に責任があるとしたらですよ。ね、自分が全部責任を取るんだったら全部自分が決めていいはずなんです。ところが聖者に従うっていうのはですよ。ね、人がこれが正しいってなったら、人に従わせるってことなんですよ。私が例えば清盛さんに、私これ正しいから従いなさいと、ね、じゃあ清盛さんにそれによって起きた結果は誰の責任かっていうと、あんたの責任だっていうふうに言うわけ、ね、いやでも清盛さんからしたら、いや上田さんの指示に従いましたよねと、ね、上田さんの指示に従ったのに、ね、それによって起きた結果はなんで上田さんが責任を取らずに清盛さんが責任を取らなくちゃいけないんですかって思う。
行動は全て自分に責任があるってことだね。
そう、行動は全部自分に責任があるから、自分がたとえ間違っていると分かってたとしても私の責任において従うか従わないかっていうのは自分で決めれるんです、うんね、
これがたとえ自分の意思でやったことでなくても、その結果は自分が受けていくっていうことですね。
そうそうそう、
いくら強制されたとしても、うん、それは自分がそれを受けた以上は、それは自分自身の問題、
うん、そうそうそう、
だから自分で全ては決めない。
そうそうそうそう、
だからそこで自分で判断して、うん、従うもの従わないもの、そこは自分で判断していかないと、うんうん、
だから聖者を問題にする人ね、邪に対する怒りっていうのは、うんね、なんで俺の指示にお前は従わないんだっていう心なんです。わかりました？どういうこと？もう一回、聖者を問題に。いやいや、自分がだちょっと抜けていた部分があると思う、うん、 うん、責められたからといって
相手に従う必要はない
と、うん、相手があんたは悪いですよって言ったからといってそれによって傷ついたり苦しんだりするのはどうして？
傷ついたりするのは、
うん、
相手に従わないといけないと思う。
うん、そうそうそうそうそう。うん。
無力感が強い人ほど、
うん、
従わなければならないんじゃないかと
思う。
う
ん、うん。うん、そうそうそうそう。でも仏教はその従うかどうかっていうのは
本人の自由。
そう。たとえ相手をね、自分は正しいと言って責めたからと言って、うん、それに従うかどうかっていうのは相手が。
相手が決まる。
そう。
だけど、その正しいところに立ってる人っていうのは、
うん、
相手の間違いを正さないといけないと思ってるし、
うん、うん、
変えさせたい、変わってほしいと思うから詰めるので、
うん、うん、
相手がもし従わなかったら、
うん、
まあ、
うん、攻め続け、うん、そうそうそうそうそうそう。でもそれは仏教的にやっていいことかやっちゃいけないことかっていうと、
仏教的には攻めること自体が、
うん、
相手に干渉する行為なので、
うん、
やってはいけないと。
うん、なんで相手に干渉することはやっちゃいけないんですか？
境界線は大事なので、
うん、なんで相手に干渉しちゃいけないんですか？
干渉すると不安が強くなる、
うん、なんで干渉しちゃいけないか、つまり干渉しちゃいけないかっていう理由が分かれば干渉していい場合もあるってことです。例えば子育てにおいては多くの場合親が子供に対して干渉します。その干渉したことに対して、じゃあこれは仏教的には干渉しちゃいけないから全部ダメなんだってやった方がいいのかどうなのかっていうことの判断ってことです。だからなんで干渉しちゃいけないかと。
責任を取らないから
。そうですね。じゃあだから責任を取らないから、だから逆に言うと干渉してその起きた結果について全責任を私が取りますっていうなら干渉してもいいわけ。だから問題なのはですよ、正しいって言ってガンガン攻めて、それで問題が起きた時にね、ね、いやお前、あなたが判断してやったんでしょうと、あなたがやったんで、あなたが何とかしなさいっていうのがまずいわけ。例えば、私が清盛さんに出してガンガンこうね、こうしなさい、ああしなさいっていうふうに言って、いや、清盛さんがね、いや、上田さんこんな問題が起きましたよと、こう起きた時に、清盛さん、すいませんでした。私が間違ってました。僕がこれは責任取りますっていうならいいんです。だから言われて正しいって言って責めたならね、責めた人が何か問題が起きたら責任取れよってことなんです。あなたがね、人を指示して動かしたんでしょ？そしたらその指示に従って動いた人が何か問題が起きたときは責任取らないといけないわけ。責任って言ったら一番謝ることなんですよ。責める人が一番謝らなくちゃいけないわけ。いろんなところで問題が起きましたと。もう全部謝る。例えば子供の監督者は親だから子供が何をやったとしても謝るのは全部親なんです。人を責めるってことは責めた相手の全ての問題の責任を取らなくちゃいけないわけですよ。責任が取れないなら責めちゃダメなんです。でも聖者を問題にする人はですよ、ね、相手を責めるだけ責めてね、 その後の処理をしないわけ。例えば法論に勝ちましたと、あんたもう布教しちゃダメですよというふうに言うならね、じゃあ布教してダメなら布教したいって相手は思ってんだから、布教できるようになるまで法論で勝った側は責任を取らなくちゃいけないわけ。ダメだって言うなら、手取り足取り教えてね、生活できないなら生活費も援助してね、で、布教師として一人前になるところまで育て上げるなら法論してもいいですよ。でも、これで布教師はダメだ。じゃあ私の生活はって言った時に、勝手にしなさい。自分で考えなさい。あんたが悪いからだっていうふうになるわけ。いや、あんたが悪いかどうかなんて関係ないわけですよ。私の指示に従ったっていうことは、相手はですよ。相手に起きることは私の責任ってことなんです。ここが責任も取らないのに責めるのは間違ってんですよ。だから責められたくないっていう人はですよ、誰よりも無責任な人に育てられてるんです。ちゃんと責任を取ろうと思う人は責めない。責めた分だけ責任が来るから、全部自分に。責めるってことは人を動かすってことだからね、例えば僕が誰かをですよ、呼んだと。岡崎に呼んだ。大阪に呼んだ。そしたら攻めてはいないかもしれない。でも攻めるという本質は相手を動かすってことだから、岡崎に呼んだ時点で、大阪に呼んだ時点で、呼んだ私に責任が及んでくるわけ。その人の生活費とか、今後の人生とかも全部背負い込むってことなんです。そんな覚悟がないのに責めるのはダメだってことなんですよ。やりっぱなしはダメだってことなんです。だから責められたくないって気持ちが起きてくるんですよ。ちゃんと責任を取ってくれるなら責められてもいいんです。
責められると動かされても、
そう、動かされても、まあ、動かされたってことはあんたが責任を取ってくれるんだよねと。何かあったら全部やってくれるんだよねと。わかりましたってことですよ。だから、責任の取れない人が人を責める資格はないんです。だって人を責めるってことは人を動かすってことで、その人の人生を動かすってことなんですよ。人を責めるってことはですよ、その人の人生に干渉してしまうということですよ。ね。じゃあそこによって起きたいろんな運命について、私が責めたんだから、私が責任を取らなくちゃいけないわけ。ね。ところが、聖者を問題にする人は責めるだけ責めて、あと放置なんです。あなたの言う通りに従ったじゃないのと。いや、私は正しいことをちゃんと伝えただけだと。あなたの間違いを正しただけだと。それによって動いてしまったその人の運命は知りませんよと。どんな結果になっても知りませんよっていうのが、この聖者を問題にする人なんです。だからそうやって責められて無責任に責任も取ってくれずにですよ、責められ続けてきた人は責められることが嫌なんです。つまり人の指示でに従うのが嫌なんです、ね、全部自分で決めたいと思うようになるんです。だけど全部自分で決めるっていうことは全部自分で責任を取るってことなんですよ。ところが無責任な人に育てられてるから、ね。その、何ですかね、責任を取らないといけない立場になると人を責めるわけ。人のせいに、つまり人に責任を押し付けるわけ。そして自由は欲しい、責任は取りたくないってなるんです。これが間違ってるってことなんですよ。だから仏教は本当に分かったら、 人を動かすことは別に悪いことじゃないですからね。動かしてもいいですけど、正しいと思って人を動かすならそれはそれでいいですけど、そこに起きる全ての問題の責任を取らなくちゃいけない。あなたを信じてあなたの言う通りに動きましたと。じゃあこれによって起きる問題はあなたの責任だからねってことなんです。責任を取ってくれるならいいんです、全部。で、責任を取るっていうことは一番はね、もう謝ることなんです。ね？もう感情の処理というか、その人がいろんなところで問題を起こしたとしてもですよ。全部対処して、そして謝るのが、その責任者の仕事なんです。だから謝れない人が、責任、ね、人を責める資格はないんです。もう本当に僕思いますけど、こう、日々土下座外交ですよ。もうすいません。すいません。すいません。ね。さあ、なんで私が謝るんですかと言ったら、私は全知識だからです。ね。私は全知識ってのは、私は皆さんの人生に干渉してます。皆さんの人生を動かしてます。皆さんを動かしてるし、ね。皆さんの人生にいろんな意味で関わっていますと。で、皆さんは私の言葉を信じて従ってくれた。ね。だったら、その人たちのいろんな問題について、私は責任を持って対処しないといけないわけです。ね。これが仏教でいう法なんです。これと聖者はどう違う？仏教でいう法と聖者。私たちが邪に対する怒り。ね、邪に対して怒りを起こして相手を変えさせようとしているのと仏教の法と根本的にどこが違うんですか？
普通の聖者は、正しい方が、間違っている方を責めるだけで、
責めるってことは動かすことね。
動かすだけで、責任を取らない。
そう、責任を取らない。
そもそも責任を取ろうとか、相手のためを思ってで責めてないからですよね。
そうそうそうそうそう。自分はそれを見たくないからなんです。
相手を本当に思って変えてあげたいと思って責めてるのとは違う。
そうそうそうそうそう。そう。
こう相手を思って責めるんじゃなくて、相手を思って教育するんじゃない。
だから攻めるというのは、攻めるという本質は動かすということだから、だから攻めるのはですよ、いわゆる相手を動かすためなんですよ。でその時に私は正しいということを証明して動かすわけ。でも皆さんにとってね、何が正しいか何が間違ってるかなどうだっていいんですよ。いわゆる何か起きた時に誰が責任を取るかだけなんです。例えば私がちゃんと全てにおいて責任を取りますよってなったら、皆さんは私の指示に従ってくれるわけ。だから 何か起きた時の責任は私の責任だから。例えばそれが右に行くのが間違ってたとしてもですよ、間違ってたらそれなりの損害が起きるけど、それを私が全部かぶるっていうならいいわけです。ところが世の中でこう責めている人は、それによって人の人生に大きく影響を与えてるわけ。干渉してるんです。例えばその相手がそれによって不幸な運命になった、苦しい、結果になった、ね、としますよね。いや、あなたにこう責められて動いてこうなったのに、ね、こんなに傷ついてるのにどうしてくれるんですかってなるわけ。 そういう気持ちが起きるんですよ。責められた側は、私はあなたが責めてきたことによってこんなに傷つきました、こんなに苦しみましたね。これはあなたが私を動かしたことによって起きたことだから、何が正しいか何が間違ってるか置いといて、私の感情の処理はあなたがしないといけないってことなんです。ところが責めた側ですよ、私は悪くないもんってなるんです。悪くないかどうかなんて関係ないんですよ。私が、いわゆる責めた側があなたを動かして、その結果あなたが傷ついたね。だから私はあなたのいろんな問題について対処しないといけないってことなんです。だから普通はですよ、普通はそんな人のことまで責任を取りたくないから人なんて責めないんです。その代わりその人がどんなに不幸になっても、どんなに苦しんでいたとしても、私は関係ありませんってなります。だから私はあなたに干渉しなければ、あなたに関するいろんなことは私は何もしなくていいはずなんです。これが仏教だから。干渉した時にのみいろんなことが発生するわけ。ここが仏教なんですよ。仏教の教えなんです。
だけどこういう考え方は、ま、会社の中では通用するん
です。会社の中でも通用しますよね。会社の中では上司がもう全責任を取るはずだから。うん、
まあ、取るよね。
だから全責任を取るから人を従わせられるわけ、うん。ね、私は社長であり社員であったとしたら、ね、会社で起こるいろんな問題はすべて私が責任を取るから社員に従ってくれって言えるわけ、ね、その事務所で、起きるいろんな問題について、ね、所長が全責任を取ってくれるから指示に従わなくちゃいけない。取らなかったら指示に従う必要はないはずなんです。ここがまず一つのルールなんですよ、ね、こうしなさい、ああしなさい、あでもこれで問題起きました、じゃあその責任は、まあ、やっといてじゃダメなんですよ、ね、それがいわゆる仏教なんです。仏教っていうのは人を従わせた場合はその従わせた人のいろんな問題についても責任を取らなくちゃいけませんよってこと。それが取れないんだったら責めちゃダメだってこと。非常にシンプルでしょ。
口出ししたらってことです
。そう、口出ししたら、じゃあ私傷つきました、これは謝ってくださいって言ったら謝らなくちゃいけない。
すいません、責任を取るっていうのは謝るだけでいいんですか。
謝るっていうのはその例えば感情の処理をしてくださいって言ったら感情の処理をしないといけない。そこで生活いろんな問題が起きたら生活の問題に対して対処しなくちゃいけないと。それはあくまで私の指示に従った範囲のことね。その範囲内で起きた問題は私の責任ですってことです。
例えば社長が何かミスってその会社が潰れたとしたら、
はいはい、
生活社員の生活がダメなんだ、ダメになっちゃ
う。それはもう責任者として、まあ何ですか、責任を取れないことが起きちゃったってことです。
まあ責任は取れないことはあるけどっていう。
そうそうそうそうそうそう。でもそれはもうその取れなかったってことです。いわゆるだから社長っていうのはものすごく責任が重いわけですよ。多くの人の生活がかかってるから、それだけ人を従わせる力はあるけども、従わせるってことはそのいろんな問題についてちゃんと責任も取らなくちゃいけないと。それ意識が必要だってことなんです。
あ、結果的になったか責任取れないことあるかもしれないけども、それそういうことで指示をしなくちゃいけない
という。そうそうそうそう。だから人が責めてきたからといってその人が責任を取ってくれるわけじゃないとしたら、従う必要はないっていうのが仏教なんです。たとえ相手が 100% 正しかったとしても、 その人が責任を取ってくれない人ならば従う必要はないっていうのが仏教なんです。要は責任を取ってくれるか取ってくれないかだけなんです。責任を取ってくれるなら従わなくちゃいけない、ね、逆に言うと責任を取ってくれる人の指示に従わなくて勝手にやって起こした問題はその人が責任を本当は取らなくちゃいけないわけ、ね、ところが普通はこう子供がなんかね親の言うことに従わずに問題を起こした時に子供は責任は取れないじゃないですか。その時に親としては権力を行使して従わせることができるんです。なぜかっていうとその責任は親が取らないといけないから。
取れる範囲内に動か
すということですね。はい、でもそれはあくまでも子供の自由を奪うためじゃなくてね、いわゆる子供にいろんなことをさせてあげるために親としてはここまでしか責任が取れないからその責任の範囲内でね、収めてねっていうことなんです。だからここはすごく大事なことなんですね。だからその仏教が分かるということは因果の道理が分かってくるとね、信仰のバロメーターっていうのはどれだけ因果の道理が分かってるか。因果の道理が分かれば当然邪に対する怒りは消える。なぜならば人に干渉するっていうことはその人のいろんな責任を取らなくちゃいけなくなるから。そして究極的にはその人の人生の責任は取れないんです。だからなるべくその人の自由に動かしてあげたいっていうのが仏教なんですよ。だってその人の運命の責任ってね、その人が取らなくちゃいけないんですよ、最後は。どんなに私の指示に皆さんが従ってね、動いたとしても、例えば皆さんが死んで 地獄に落ちたとしたら、私はどう責任を取ったらいいのかってことになるじゃないですか。取れないわけですよ。最終的な責任が。だから、ね、善知識としては、皆さん、私の言うことになるべく従ってくださいと。でも、その上で皆さんが最後判断してくださいと。ね、皆さんの人生は皆さんが責任を取らなくちゃいけないんですよと。ね、私は最後責任を取ることはできませんと。五章までついていけないんですと。生きてる間はいろいろ助けることはできるけど、五章まで助けることはできない。ついていくことはできない。だから、あなた自身が、その自分の五章に対して備えてくださいと。だから最後の判断はあなたに任せますと。これが仏教なんです。だから仏教はもう究極的には責めない教えなんです。そういう意味で。それ最終的に自己責任だってことなんです。その起きた運命についてはね。そこまで責任が取れるなら私も責めますってことです。だって責任が取れるんだから。
動かす人も動かされる人も、取った行動というのは因果の道理によってその結果
が。そう。そう。だから、相手が正しいからといってそれに従う必要はない。つまり最終的な判断は自分が、ね、自分が決めるってことです。でそれを相手にそのまま任せた場合はですよ、その相手がよっぽど責任を取ってくれる人ならいいってことです。だから全知識をある程度信じるってことは、その全知識側はですよ、もうよっぽど責任を取るっていう気持ちじゃなければそういうふうに思わしちゃいけないってことなんです。ね、これが信仰のバロメーターなんだってことです。
なんとなくですけど、そういう
責任を取りたくないから、あんまり人に干渉したくなくなってくるんですけど。
それは当然ですよ。そうそうそう、当然。だからこれを話を聞くと、じゃれあっても怒りは起きてこない。あなたの責任まで取れないから。
例えば、なんていうか、部下とか、その辺が、なんていうか、こうした方がいいんだけどなと思っても、
いや、それは言ってもいいですよ。言って、こうした方がいいですよと言った上で、従うかどうかはその人なんだってことです。でも、責任が私に降りかかってる時は動かしていいわけ。そうそうそう。だからカラオケでこう歌った方がいいよと思ったら言ってもいいと。ね、でもそこに責任は発生しないから、従わなかったとしても、それはいいってことです、相手が。
こうしたらいいんじゃないのと言っても、
はい、
本当にうまくなるかどうか分かんないんで、
うん、いや本当にうまくなるかどうかは別なんですよ。この場合ね、この因果の道理が分かったら、意見はどれだけ言ってもいいんです。意見はつまり相手が従うかどうかは相手次第だから、私の意見として相手にこうした方がいいと思いますよということはできる。でも従わなくても仕方がないってことです。
じゃあ従っても効果が出なかった時に優れそうだ
から、ね、従っても効果が出なくても私としていいと思って言ったんだからいいじゃないですか。それがもう無理やりこう動かしたものね、干渉したものっていうか、意見として言って相手がそれを自分の意思で採用した場合は、うまくいってもいかなくてもその人の責任なわけ。そうじゃなくて、もう有無を言わさず動かした場合は、そこは責任が動かした側にありますよと。ね。これが分かってくると、邪に対する怒りが取り除かれていくってことですね。つまり、因果の道理が分かる。因果の道理が分かるから、だから、邪に対して怒りを起こすことがなくなる。
私とは関係ない。
そうそうそうそう。うん。つまりあなたの人生までなかなか背負い込めないからってことです。うん。背負い込むならいいですよ。ならないですね。攻めると大変だから、うん、育てていくって形になります。だから因果の道理が分かってくると、で信仰のバロメーターはどれだけ因果の道理が分かったか。因果の道理が分からないから邪に対する怒りが起きる、ね、だけど因果の道理が分かると、だんだんと邪に対する怒りがなくなって、その人の自主性に任せようと思う。分かっていただきました。はい、じゃあちょっと休憩します。